本日の聖書箇所は新約聖書の使徒の働き3章1節から26節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと新約の212ページです。司会者は新改訳聖書3版でお読みいたします。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の苗た人が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら彼を賛美しているのを見た。そしてこれが施しを求めるために宮の美しの門に座っていた男だとわかるとこの人の身に起こったことに驚き呆れた。この人がペテロとヨハネにつきまとっている間に非常に驚いた人々が皆一斉にソロモンの牢という回廊にいる彼らのところにやってきた。ペテロはこれを見て人々に向かってこう言った。イスラエル人たち、なぜこのことに驚いているのですか。なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか。アブラハム、イサク、ヤコブの神、すなわち私たちの父祖たちの神はそのしもべイエスに栄光をお与えになりました。あなた方はこの方を引き渡しピラトが釈放すると決めたのにその面前でこの方を拒みました。その上この清い正しい方を拒んで人殺しの男を赦免するように要求し命の君を殺しました。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。そしてこのイエスの皆がその皆を信じる信仰のゆえにあなた方が今見ており知っているこの人を強くしたのです。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの目の前で完全な体にしたのです。ですから兄弟たち、私は知っています。あなた方は自分たちの指導者たちと同様に無知のためにあのような行いをしたのです。しかし神はすべての預言者たちの口を通してキリストの受難をあらかじめ語っておられたことをこのように実現されました。そういうわけですからあなた方の罪を拭い去っていただくために悔い改めて神に立ち返りなさい。それは主の御前から回復の時が来てあなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わしてくださるためなのです。このイエスは神が昔から聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られたあの万物の改まる時まで天にとどまっていなければなりません。モーセはこう言いました。神である主はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになる。この方があなた方に語ることは皆聞きなさい。 その預言者に聞き従わない者は誰でも民の中から滅ぼし絶やされる。またサムエルをはじめとして彼に続いて語ったすべての預言者たちも今の時について述べました。あなた方は預言者たちの子孫です。また神がアブラハムにあなたの子孫によって地の諸民族は皆祝福を受けると言ってあなた方の父祖たちと結ばれたあの契約の子孫です。神はまずそのしもべを立ててあなた方にお使わしになりました。それはこの方があなた方を祝福して一人一人をその邪悪な生活から立ち返らせてくださるためなのです。では私にあるものをあげようと題して西郡先生からメッセージをいただきます。
お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたが私たちをこの礼拝に招いてくださいまして、あなたを主として崇めることができることを感謝をいたします。神様、私たちは本当にあなたから御言葉を聞きたいと、あなたに語ってくださいという思いを持って御前に出ています。神様、今日は小さきしもべがこの講談を任されていますけれども、どうかあなたご自身の身の思いを神様お伝えすることができるように、主よ、あなたがしもべを整え、あなたご自身のご栄光を表してくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。先ほど子どもたちにお話をさせていただきましたけれども、2週間ほど前でありますが、南カリフォルニアで1週間過ごさせていただいている中で、特に6月の14日の木曜日、金曜日から15日の土曜日、2日間ですね、ロサンゼルスのちょっと北の方にあります砂漠地帯の中で、まあ、標高1000メートルくらいでですね、小高い丘なんでありますが、何もないリトリートセンターで過ごさせていただいた経験の中、本当にリトリートセンターとか言ってもですね、受付に人がいるわけでもない、キッチンもあるけど鍵が閉まってる、本当に一人で、まあ、他にもちょポロポロといら人がいらっしゃったようですけれども、別に挨拶を交わすほど会わない、そんな、リトリートセンターの中で本当に静かに一人で祈っている中で、主が語ってくださったことを分かち合いながらメッセージをさせていただきたいと願っています。私は今毎週ニュージャージーの教会のメンバーのために日々の御言葉という毎日聖書を読む手引きを準備させていただいているのでありますが、去年まではですね、日本から取り寄せていたんでありますが、今年は、私自身で準備をさせていただいて、特に私たちの教会のメンバーのために準備をさせていただいて、いるのであります、お渡ししているのでありますが、その14日の金曜日の夜から15日土曜日の朝にかけて、その次の週ですね、17日からの1週間の原稿を書いていました。その中でこの使徒行伝の3章の言葉が心に強く迫ってくるのを感じたのであります。ペテロはここで私を見なさいと言い、また金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげようと言ったのでありますが、本当にここを読みながらですね、私は思ったんですね。果たして私のうちにはそのようなものがあるだろうか、私も同じように言えるだろうか。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげようと誰かに対して言うことができるであろうかということを思ったのであります。金銀をあげます、これでなんとかしのいでくださいと、本当に、そんなに、ゆとりがあるというわけではないのでありますけれども、与えたものの中から分け与えることができるかもしれない、でも金銀がなくても私はあなたにあげるものがある、そのように私は言うことができるだろうか。本当にこの聖書の箇所をですね、読みながらそれが問われるような思いがしたのであります。でそのことをですね、祈っている中で結論としては、ああ私にも与えられているんだと、私も同じように言うことができるんだという確信と平安が与えられたのでありますが、今日はそのプロセスを一緒にもう一度歩んでみたいと、たどりながらこの聖書の箇所を を読んでいきたいと思うのであります。また神様ご自身が私たちにどのようなことを語っていらっしゃるかお話しさせていただきたいと思うのであります。2つのポイントでお話をしますが、まず第一が対症療法ではなくて根本的な解決をということです。ここに出てくる一人の男性、生まれつき足が不自由でした。現代ならばまだまだ不十分であろうとは思いますけれども、それでもいろんな道が開かれています。しかし今から2000年前、彼が自分の力で生活の糧を得ていくことは考えられませんでした。物乞いをしてなんとか生活が、人々の行為で生活が支えられていたのであります。彼は毎日エルサレムの神殿の美しの門の前で宮詣に来る人々から施しをしてもらっていました。そしてその美しの門に来るのも自分の力ではできなかったものでありますから、彼はですね、人間について使うのはちょっと本当に悲しい言葉でありますが、彼はそこに運ばれて置かれていたのであります。文字通り足が不自由な彼は運ばれてそこにただ置かれていたのであります。そんな彼にとって、生まれつき足が不自由でそのような生活をずっとしていた彼にとって、人からお金をもらえるということはある意味当たり前だったのだと思います。もう彼の人生に染みついた、彼の考えに染みついたものであります。ですからペテロとヨハネがですね、私を見なさいって言った時に、なんかもらえるんだろうと当然思った、期待してみたのであります。しかしペテロが与えようとしていたものはもっと素晴らしいものでありました。もっと根本的な解決を与えるものでありました。皆さん、お金は確かに助けになります。必要でありましょう。彼がどれほどお金を必要としてかということを想像にするに難くはありません。しかし彼が癒されるということほど、彼が癒されて歩けるようになるということ、それはもっと根本的な問題の解決でありました。しかしそれだけではない。この人は神様を賛美する人に変えられたのであります。内側から変えられたのであります。もちろん歩けるようになることは素晴らしいことでしょう。でも私たちはそれで全てが解決されるわけではありません。歩けるようになったら全部ハッピー、そうではありません。それは生まれつき歩けている多くの人々、私もそうでありますが、生まれつき歩けている多くの人々が歩ければそれで全ての問題が解決されるかというと、そうではない。もっと深いところでの根本的な解決が必要だということを私たちは知っているわけですよね。私たちは食べるものがあって飲むものがあって、五体満足って言ったらいいんでしょうか、その全てが本当に自由にできる、だから私はハッピーだということができるほど単純な存在ではないのであります。もちろんそういうところでハンデを持っていらっしゃる方のことを思うならば、そんな贅沢を言うなというのも分かるような気がしますけれども、でもそれだけで全てが解決されるかというとそうではないのであります。私は5歳の時に交通事故に遭いました。もうずいぶん前のことで曖昧な部分もあるのでありますが、いくつかよく覚えている部分があります。私は子供の頃ですね、兄を頼って、4人兄弟の、2番目だったのでありますが、兄を頼って兄がすることを何でも真似していました。その日は近所の子供たちと鬼ごっこをしていたのだと思いますが、東京の下町のですね、木場であります、材木問屋の町であります。一方通行の道路の片側に材木問屋のトラックが止まっていました。そんなにひどくない、ここから向こうもうちょっと広いかなくらいな、この通り、この街道の幅もないような通りであります。材木問屋のトラックが止まっているその陰から、みんな仲間たちは向こう側に渡ってしまいました。兄も渡ってしまいました。私は一人このトラックの陰に残されました。みんなが渡っている時にですね、車がクラクションを鳴らしたのが分かりました。だから車が来るのは知っていました。でも 一人道路のこちら側に取り残されるのがどうしても怖くて、車が来ると分かっていたのでありますが、一か八かで向こう側に渡ろうと思って陰から飛び出したのであります。本当に命が助かったのが不思議なくらいドンピシャのタイミングで直撃されました。ただ本当に幸運なことに体は引かれないで足だけが引かれた、それが幸いだったのだと思います。近所の人々が飛び出してきました。昭和44年東京の下町であります。みんなが知り合いのご近所であります。教会の子が引かれたぞとみんな集まってきました。大丈夫か大丈夫かと聞きます。とにかく私は足が痛かった。そしてどうだ歩けるかと聞かれました。私は歩けると思いました。でも足が痛い。歩ける歩ける、この足痛いんだけど、この足の痛いのが治ったら、足の痛いのが治まったら歩ける、そう答えました。本当に心の底からそう思っていました。もちろん病院に連れて行かれました。そしてレントゲンを取ったら、やはり骨が折れていました。私はこの痛いのが治れば大丈夫だと思っていたのでありますが、とんでもないことでありました。ギブスが巻かれ、しばらく入院になりました。お医者さんは私が痛いのがなくなったら歩けるというのをそのまま鵜呑みにして、そうかそうかと聞いて、じゃあ痛み止めでも打っときましょう。そうは言いませんでした。もしもお医者さんがそんなことしていたら、私はもう二度と歩けなくなっていたと思います。でも幸いなことに、そのお医者さんはもっと根本的な解決が必要だと知っていたのであります。痛みがあるところに痛みを抑えればそれで対症療法で OK かというと、もちろん対症療法が必要な場面もあるでありましょうけれども、でも根本的な必要がどれほど大切かということをお医者さんは知っていたのであります。骨がちゃんとつかないとダメなんだってことを知っていたのであります。対症療法でなんとかしのげる問題もあります。しかしある場合には、その対症療法でしのいでいる間に問題がどんどんどんどん大きくなっていってしまって、もう取り返しのつかないことになることだってあります。私たちは自分の体のことでそれを知っています。対症療法も必要かもしれないけど、それで全てが解決されるわけではないんだ。ちゃんと根本的な問題を見つけなきゃいけないんだ。それを知っています。だからちゃんとお医者さんに見てもらって、根本的な解決をしてもらおうとするのであります。またもっといろんな、食事療法、食事を、ね、食べるものを気をつけるとか、いろんなことで根本的な解決をしなきゃいけないと知っているのであります。私たちは自分の体のことでさえそういうふうにするのであります。でももっともっと大切な心の問題、もっともっと深いところにある魂の問題、対症療法、対症療法でしのいできているのではないでしょうか。私たちの心の中には一つの空洞があります。その空洞を埋めるのは、本当に私たちはこのなんとかこの空洞を埋めないとって思ってですね、そこをいろんなもので心を満たそうとします。でもその空洞は最終的には神様しか埋めることができない。聖書は私たちは神様にそういう存在として、つまり神様と共に歩む存在として作られたんだと語っています。ですから神様のもとに帰るという根本的な解決をしなければどうにもならないのであります。それを対症療法でとりあえずこれで満たしておこうというもので、心を満たそうと思って問題を大きくしてしまうことさえあるのであります。弟息子の話の中で、弟息子はですね、豚の食べるイナゴ豆でもお腹を満たしたいと思うほどだったと書いてありますが、本当にそうです。他の人が見たら、何でそんなものを求めるの、なんでそんなもので心を満たそうと思うの、そういうものさえ私たちは求めたくなることがあるくらい、私たちはその心の空洞に耐えられなくなる時があるのであります。その私たちの根本的な問題を解決するために、 私たちが神様と共に歩めるようになるために、神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。私たちと神様との間で邪魔になっていた私たちの罪をイエス様があの十字架の上で背負ってくださることによって、私たちと神様との関係を回復する道を開いてくださったのであります。そこに私たちの問題の根本的な解決があります。そこで平安をいただき、力をいただき、歩んでいくことが必要なのではないでしょうか。本当にこの神様と共に歩むその生涯に私たちは招かれているのであります。2番目に、信心ではなく信仰ということです。皆さん、先ほど読んでいただいた11節以降のところで少し理解が難しいところが、何の気なしに読んでると読み飛ばしてしまうんですが、一生懸命読んでると、あれあれって思うところがありますね。というのは、11節を見るならば、12節ですか、12節を見るならば、ペテロがですね、この人が癒されたのは私の力や、口語訳だと信心ではない。新改訳聖書を読んでいただきましたが、新改訳聖書だと信仰深さではないというんですね。この人が癒されたのは私の力や私の信仰深さ、私の信心ではないと言っています。しかし16節を見るならば、イエスの名がそれを信じる信仰のゆえにその人を強くし、イエスによる信仰が彼を癒したとあります。つまり信心ではなく信仰深さではなく信仰なんだっていうふうに言うんですね。英語ではこの信心というのはゴートリネスとかパイエティとかそういう言葉で訳されてますが、口語訳、新改訳は信心です。新改訳に至っては信仰深さと訳されています。信心とか信仰深さと信仰はどう違うんでしょうか。信仰深さとか信心というのは、これはですね、私たちの信仰の姿勢です。信心というのはですね、私たちの心に焦点が当たってるんです。皆さん、イワシの頭も信心柄という言葉がありますけれども、信じる対象が大切な、イワシの頭でも何でもとにかく信じる心が大切。どっちが大切ですか？信じる心、自分の側が大切ですね。どれだけ祈ったとか、どれだけ一生懸命かとか、どれだけ聖書を読んだとか、どれだけ、経験か、どれだけ真面目か、それが信仰深さであります。それはいつもいつも私たちの心の状態に焦点が当たっています。自分がどういう態度か、自分がどういう気持ちか、どういう熱心さか、どれだけ熱心に祈ったか、どれだけ熱心に聖書を読んだか、どれだけ熱心に伝道したか、それが大切です。いつも焦点は自分です。自分の態度です。まさにここでペテロが言っている信心、信仰深さというのはそういう信仰の姿勢です。でもペテロはそれじゃない、その自分の信仰深さ、自分の熱心さじゃないって言うんです。結構私たち誤解しているかもしれませんね。私がこんだけ祈ったから聞かれたんだとか、あんなに一生懸命祈ってくれる人がいるから大丈夫なんだと、もう私たちの信仰深さでもうそれでなんとか勝負してるような気がする。でもペテロここで言ってる、それじゃないんだって。じゃあ何かというと、信仰なんだ。信仰によってイエスの名が癒したんだ。つまりイエスに力がある。大切なのはそれに対する信仰だというのであります。イエス様ご自身に焦点が当たっています。そして信仰は信頼ということもできると思います。彼を癒したのはイエスの力だ。それを引き出したのはそれに対するイエスの力に対する信頼だというのであります。イエスにはその力がある。イエスはその彼を立たせてくださる、それに対する信頼であります。それが分かるまでには私も時間がかかりました。ずっと大切なのは強く念じることだと思いました。疑わないで一生懸命念じることだ。神様、これは絶対治る治る治る治ると強く念じれば祈りが通じると思っていました。強く信じるというか、思い込むというか、自分に思い込ませるというか、 それで祈りが聞かれると信じていたのであります。でも信仰は信頼することだ、この神様に信頼することだと知って楽になりました。ああ、神様にはその力がある、癒す力がある、その方が私たちの人生に最高のことをしてくださるんだから大丈夫だ、豊かな方だ、本当に全世界の富を支配していらっしゃるのも、サタンは自分が支配していると嘘つきましたけれども、そうじゃなくてこの世界のすべての富も神様の支配のもとにあるんだ、天金は銀、我が物、銀も我が物って神様はおっしゃいましたけど、すべてのものは私の天の中にあるんだ、だから心配するな、必要なものを全部与える神様を信頼しなさいというふうにイエス様もおっしゃったのであります。勉強においても仕事においても教会のことについても人間関係もそうであります。主は状況を変える力もある、道を開く力もある、その方が私の人生に最高のことをしてくださるのだから大丈夫だ。表面的にはいろんな嵐がやってくるかもしれない、戦いが襲ってくるかもしれない、今日も子供たちにお話したように本当に砂漠の中を歩むようなこともあるかもしれない、でもこの方が共にいてくださるから、この方が支えてくださるから大丈夫なんだ。そして私たちの存在を通してイエス様が輝いてくださる、そこに信頼していくのであります。私にあるものをあげようとあそこでペテロが言いましたけど、私たちにもイエス様がいらっしゃるときにそのイエス様を明かしすることができるのであります。コリント人への第2の手紙をちょっと読みましょう。コリント人への第2の手紙の4章の7節の言葉であります。コリント人への第2の手紙の4章7節の言葉であります。新約聖書になりますが、このように書かれています。しかし私たちはこの宝を月の器の中に持っている。そこにその計り知れない力は神のものであって、私たちから出たものではないことが現れるためである。皆さん、私たちではありません。私たちのうちにあるイエス様が輝いてくださる。私たちは月の器に過ぎない、金の器や銀の器ではないかもしれない、月の器に過ぎない。でもその月の器の中に宝物があるときに、その宝物が輝いて、この土の器の中にある宝物に価値があって、そのイエス様の力によって私たちは言うことができる。私にあるものをあげよう。そして主はその信頼に応えて私たちの人生に素晴らしいことをしてくださることを信頼していきましょう。そして信頼は勇気です、行動です。心に念じて祈っている通りにことが起こるのを待っていることではありません。信頼して従って行動することです。そこには勇気がいります。どこまで伝説でどこまで歴史的な事実か調べようもないんでありますが、19世紀の後半、あのナイアガラフォールズでは何人かの綱渡りの名人がその技を競ってました。その中にブロンディンというイギリスの人だったと思いますけれども、ブロンディンという人がいました。彼は、まあ、最近もですね、ナイアガラの滝の綱渡りした人もいましたね。あのグランドキャニオンでもやりましたけれども、まあ、本当にあのブロンディンという人も本当にこの歴史に名を残すような綱渡りの名人でありました。彼はこの、ある時は王様の前で、また女王様の前で、綱渡りをしました。彼はですね、時々こういうことをしたっていうんですね。私一人で歩けるのはみんな分かったと思う、じゃあこれから私は誰かを背負って、まあ、背負ってという説と、この、手押し車に押してという説があったりするんですけど、まあ、背負ってでしょうかね、背負っている写真は残っていますけれども、背負って私は向こう側に、渡りたいと思う。できると思いますか。みんなですね、大喜びでですね、できるできるって言ったそうですね。できる、お前ならできる、やれ、 みんな大喜びで言ったそうであります。それですね、ブロンディは言いました。じゃあ皆さんの中で誰か私の背中に乗る人はいませんか。水を追ったように人々は静かになりました。これもいろんな説があるんでありますが、ある説によるとみんなの中で一番大きな声でできるできるって言った男の人に、じゃああなたは私の背中に乗ってくださいよ言ったという説もあります。どっちであるか分かりません。どこまで歴史的なことか分かりません。でもこれが信頼と、ただ言葉だけど信頼との分かれ目だなと思いました。できるできる、神様にはできる言うのは簡単です。でも信頼する、神様を信じるということは、そのイエス様が私たちを背負ってくださる生涯、そのイエス様の背中を信頼してそこに乗ることです。でも覚えてください、イエス様の背中に乗る生涯は本当に綱渡りの名人がもう落ちそうな中で、危ない、フラフラフラフラしながら私たちのことを背負っていくような、そういう生涯ではありません。本当に私たちのことを愛し、私たちのすべてを知ってらっしゃる方が、大丈夫だから私の背中に乗りなさいと招いてくださる、その生涯であります。結局その綱渡りの名人、誰も私を乗りますって人はいませんでした。それで彼の弟子が背中に乗って向こうへ行って帰っていったそうであります。弟子は信頼、先生のことを信頼してそこに身を委ねたのであります。今日もイエス様を与えた神様の愛を信頼しようじゃありませんか。その神様の愛が今も注がれて、私たちの生涯に最高のことをしてくださると信じようじゃありませんか。イエス様を復活させた神様の力が私たちに注がれたことを信じようじゃありませんか。その力をあなたのものに、イエス様を復活させた、イエス様を復活させたこの復活の力が私たちのものになるためには、ただ私たちが信頼してその神様の背中に乗ることであります。私にあるものをあげよう、ペテロは言いました。私たちもこのイエス様という宝物が与えられています。私たちのために命までも投げ出してくださったイエス様という宝物が差し出されています。私たちもそれをありがとうございますと受け取って、ああ私も金銀はないけれども私にあるものをあげることができる、周りの人々に渡していくことができる、そのことを感謝して歩んでいこうではありませんか。そしてそのように歩まして、具体的に歩ませていただこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、本当にあなたが私たちを愛して一人ごイエス様を与えてくださった、その愛のゆえに感謝いたします。私たちはその宝物であるイエス様ご自身を、私たちのうち、月の器である私たちのうちに持っています。どうかイエス様、あなたの輝きが、あなたの命が私たちの内側から輝き出て周りの人々を照らしていくような、本当に神様あなたの愛を表していくような生涯を送らせてくださいますようにお願いいたします。私たちの困難の中でも本当に共にいてくださる、支えてくださるあなたの背中に乗って歩んでいくことができますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。